皆さんこんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はスーファミのゲームソフト、トルネコの大冒険不思議のダンジョンと地下99階の虚無についてお話ししたいと思います。先日都内でポッドキャストウィークエンドというポッドキャスターとリスナーさんが交流するためのイベントがありまして、今回が第3回目の開催ということなんですけど、今回初めて僕は一般枠で参加させていただきました。会場ではセミラジオでもおなじみの工業高校農業部の牛若さんと BB ブロスの 2P 長谷川さんと合流しまして、長谷川さんにはお土産にドラえもんのお菓子を、牛若さんには牛若さんの地元にあるという素敵なお店のチョコレートをいただいてしまいました。長谷川さんにいただいたドラえもんのお菓子は人形焼きとカステラ焼きが入ってたんですけど、ドラえもんのいろんなキャラクターが造形されたカステラ焼きなんかも入っていて、ジャイアンとかも二等身で造形されていてすごく可愛いんですよ。生まれて初めてジャイアンに対して可愛いっていう感情が芽生えましたね。あとうちの奥さんのバッコはドラミちゃんが大好きなので、ドラミちゃんのカステラ焼きにすごくテンションが上がっていました。牛若さんにいただいたチョコレートもパッケージとかもすごくおしゃれで美味しくて、バクコと一緒に味わいながらいただきました。で、ポッドキャストウィークエンドなんですけど、本当にたくさんのポッドキャスト番組さんが出展されていて、こちらもセミラジオでもおなじみの生物をざっくり紹介するラジオ仏作のブースに行って、豊さんをはじめ仏作メンバーの方とお話しさせていただいたり、仏作リスナーでありセミラジオも聞いてくださっているグレさんにもお会いできてお話をさせていただきました。物販ブースには仏作のグッズもたくさん置かれていて、いろいろ物色していたんですけども、あと科学系ポッドキャストの日でお世話になったサイエントークのレンさんともお話しさせていただいたり、他にもいろんな番組の方やリスナーの方とお話しさせていただきました。いやー、すごく楽しかったですね。僕ポッドキャストウィークエンドって今回初めて参加したんですけど、今まで漠然と思っていたのは、聞いてない番組のブースに行っても大丈夫なのかなっていうことだったんですよね。この人うちの番組全然聞いてないのになんで来たんだろうみたいなリアクションされたら怖いなと思ってたんですよ。でも基本どの番組の方もこちらが聞いてない体でいろいろプレゼンしてくださいましたし、もちろん聞いてる番組であればいつも聞いてますみたいな感じでコミュニケーションを取ればいいわけですし、あ、全然問題なかったんだとすごく安心しました。で、ポッドキャストウィークエンドは下北沢で開催されてたんですが、実は当日下北沢でもう一つ重要なイベントが開催されてたんですよね。セミラジオでもおなじみのイラストレーターすすむさんの個展が同じ下北沢で開催されてたんですよ。当日ポッドキャストウィークエンドの会場から徒歩で10分ちょっとのところにあるカフェですすむさんの個展が開催されてまして、そちらに牛若さん、長谷川さん、仏作の皆さん、グレさん、その他にも同行させていただいた方々と一緒にすすむさんの個展を観覧させていただきました。すすむさんの個展が開催されていた喫茶092というカフェがすごく雰囲気のいいところで、すすむさんの絵も木のパネルでたくさん飾られていてゆっくり見ることができて、新作のトライバル模様のサメの絵が展示してあったんですけど、これがシンプルにめちゃくちゃかっこよかったですね。カフェではすすむさんとのコラボメニューというのも注文できて、ラテとすすむさんの絵がプリントされた紙製のコースターがもらえるようになってたんですよね。ウサギかフクロウの絵を選べるようになっていて、僕はウサギを 選びましたね。毛並みのムクムクした感じがすごく可愛いんですよね。というところで、下北沢で開催された2つのイベントを観覧させていただきまして、その日の夜は打ち上げみたいな感じで、最初進むさん、牛若さん、そしてバクコの4人で、牛若さんが選んでくれた焼肉のお店で飲み始めたんですよね。バクコはその日他の用事があって、ポッドキャストウィークエンドには行けなかったんですけど、進むさんの展示を観覧させていただいてから焼肉屋で合流しまして、その後ポッドキャストウィークエンドの出店側の飲み会に参加された仏作の豊さん、ネギ子さん、マジックさん、そしてグレさんも合流して、計8人で飲みましたね。いやー、この飲み会がまためちゃくちゃ楽しかったですね。ポッドキャストを通じて知り合えた皆さんとわちゃわちゃ飲むという本当に楽しいひとときでした。で、その夜は下北沢に一泊して、翌日は2つの目的地に行ってきました。一つは上野の国立科学博物館、通称科博。もう一つはレトロゲームを物色するため秋葉原に行ったんですよね。くしくもセミラ城のサブタイトルを思わせるような、いわば生き物とサブカルの旅だったんですけども、この旅はぜひ一度科博に行ってみたい、そしてレトロゲーム探訪もしてみたいという牛若さんと、レトロゲームのポッドキャスト番組 BB ブロスを配信していて、レトロゲームと秋葉原に詳しい長谷川さんとの3人で行きました。秋葉原を知り尽くした長谷川さんにご同行いただけるということで、ものすごく心強かったですね。朝の9時頃、下北沢の駅で牛若さんと合流して、その後上野駅前で長谷川さんと合流して、まずは科博の地球館を下から上まで堪能しましたね。自分的にすごく大きな収穫だったのは、科博の物販コーナーでめちゃくちゃ可愛いマンモスのぬいぐるみを買うことができまして、このマンモスくんは今も守護神のように作業デスクの上にちょこんと座ってるんですけども、いやー、これは買えてよかったですね。で、科博の後は秋葉原に行って、二郎系ラーメンのラーメン忍者というお店に行きました。これは牛若さんが東京の二郎系ラーメンを味わってみたいということで、長谷川さんのおすすめのお店に連れてっていただいたんですけども、僕と牛若さんはお店一押しの忍者ラーメンというメニューを、長谷川さんはベーシックなラーメンを頼まれてたんですが、このお店の名前を冠した忍者ラーメンというメニューがまあすごかったんですよね。忍者ラーメンに関しては、工業高校農業部のポッドキャストウィークエンド報告会の方でも牛若さんがお話しされてるんですけども、お店がそのメニューをかなり推してる感じだったので、その忍者ラーメンというメニューを選んだんですけど、ラーメンが来てみると、チャーシューというには巨大すぎる肉の塊がドカンと乗ってたんですよ。僕、普段の生活でそんなに大量の肉とか食べませんから、自分のキャパシティをはるかに超える食べ物を頼んでしまったということは一目見た瞬間に分かりました。なんですけど、食べ始めてみると意外とスルスルといけたんですよ。その日朝から水とお茶くらいしか口にしてなくて、胃の中がほぼ空っぽだったので、割と入るなと、これならいけるかもしれないと思ってたんですよね。そういうふうに思っていた時期が僕にもありました。後半、その巨大な肉の塊をあともう一口か二口というところまで食べたあたりで、牛若さんにも目撃されてたんですけど、ピタッと箸が止まりまして、その時の心境としてはこんな感じでした。どうやら限界が来たらしい。無理をすれば残った肉を 胃の中に押し込むことはできなくはない。ただ、それは今日一日を棒に振ることを意味する。そのぐったりした状態で、僕は楽しくレトロゲームのお店を回れるんだろうか。という葛藤が頭の中をぐるぐるして、結果箸は止まってたんですよね。で、考えた末に、もう肉は諦めようと思いまして、麺だけは完食して、そこで投了しました。ということで、忍者ラーメンは完食はできなかったんですけど、麺の硬さとか、ニンニクが効いたスープとか、すごく好みで美味しかったですね。二郎系ラーメンって僕は今までそんなに行ってなかったんですけども、僕の地元の山梨県にも何軒かあるみたいで、ちょっと今度行ってみようかななんて思ったりしてますね。で、秋葉原に来た主目的であるレトロゲーム探訪なんですけども、こちらはもう全面的に長谷川さんにお任せする形で、いろんなレトロゲーム店に連れて行っていただきました。いやー、こちらもめちゃくちゃ楽しかったですね。探していたファミコンの女神転生も買えましたし、長谷川さんから置いてあるゲームに関するいろんなエピソードも聞けて、すごく良かったです。そうこうしているうちに時間も過ぎまして、5時前頃に解散という形になりました。いやー、本当に楽しい2日間でした。お付き合いくださった皆さん、お話しさせていただいた皆さん、本当にありがとうございました。その後、地元に飛行機で戻られた牛枠さんが、雪で飛行機が向こうの空港に着陸できないかもしれないとか、着いたとしても車にノーマルタイヤしか積んでないみたいなこともあって、心配だったんですが、最終的には無事にお家に戻れたということで、本当に何よりでした。ということで、ポッドキャストウィークエンドと科博秋葉原レトロゲーム探訪についてお話しさせていただきました。それではそろそろ本編に行きたいと思います。今回はセミラジオ第99回にあたるということで、99という数字にちなんだゲームのお話をしたいと思います。今回取り上げるゲームはスーファミのトルネコの大冒険不思議のダンジョンです。今回トルネコの大冒険についてネタバレありでお話ししていきますのでご注意いただければと思います。トルネコの大冒険不思議のダンジョンは1993年にチューンソフトから発売したダンジョン RPG でして、またしても90年代 90s リフレクションな作品なんですよね。で、このゲームの舞台である不思議のダンジョンというのが地下1階から始まって地下2階、地下3階と1階ずつ降りていけるようになってるんですけども、その最深部が99階なんですね。セミラジオ第99回のテーマとして取り上げるのであればこのゲームしかないという感じで今回お話ししていこうと思っております。で、このトルネコの大冒険の主人公であるトルネコは剣と魔法のファンタジー世界で冒険者のための武器屋を営む商人なんですよ。さらに言うと、このトルネコというキャラクターはもともとはファミコンのドラゴンクエスト4に登場して勇者の仲間として共に戦ったキャラクターだったんですよ。ドラクエは当時エニックスが発売していたゲームですから、トルネコの大冒険を出したチューンソフトとは別の会社ということになるんですけど、実はドラクエ1から5までのプログラミングを開発会社として担当していたのがこのチューンソフトなんですよね。エニックスが企画会社、チューンソフトが開発会社として二人三脚でドラクエを作ってたんですよ。そのためチューンソフトが自社からダンジョン RPG のゲームソフトを出したい となった時に、トルネコというドラクエのキャラクターを使わせてもらえたということだったみたいです。で、ちょっとだけドラクエ4でトルネコというキャラクターがどんな立ち位置だったかをご説明したいんですけども、ドラクエ4は全5章のお話に分かれていて、プレイヤーはそれぞれの章で主役となるキャラクターを操作して物語を進めていくという構成になってまして、多くのキャラクターは人に悪さをする魔物をやっつけたり、物語のキーになる宝物を探したりと、いわゆる冒険をすることで話を進めていくんですが、トルネコだけちょっと違っていて、トルネコはドラクエ4の3章で登場するんですが、その時点では武器屋の雇われ店員なんですよ。なんですけど、心密かに世界一の武器商人になるという夢を持っていて、フィールドを探索して武器を仕入れたり、交易でお金を稼いだり、詳細のあるネネという名前の奥さんに仕入れた武器を売ってもらったり、戦士としてモンスターと戦うという感じじゃなくて、アイテムやお金を集めることで商人として一目置かれるようになって、自分のお店を持つことにも成功し、さらにお店を発展させていく、そういうファンタジー世界の中での商人としてのサクセスストーリーがトルネコを通して描かれるんですよね。今でこそ異世界で居酒屋やってみるとか、そういうファンタジー世界における一般人にスポットを当てたお話っていろいろありますけど、ドラクエ4が出た当時、このコンセプトってすごく新鮮だったんじゃないかなと思うんですよね。で、ドラクエ4って4章までは各章のメインキャラがそれぞれ単独か数人で旅をしてるんですけど、最終章である5章で今までバラバラに行動していたメインキャラたちが人間を恐怖に陥れる魔王を倒すために5章の主人公である勇者のもとに集結して仲間として一緒に冒険することになるんですよ。トルネコもその勇者の一行に加わるわけなんです。ただ5章で仲間になるメンバーって主人公の勇者を入れて全部で8人いるんですけど、戦闘中実際に戦えるのって4人までなんですよね。残りの人はどうしてるかというと、馬車の中にいるんですよ。この馬車の中にいるというのがどういう状況かというと、サッカーでいう補欠もしくは2軍的な扱いなんですよね。で、ドラクエ4を普通にプレイしていると、だいたいこの馬車の中にずっといる、つまり補欠として延々とベンチを温めているキャラというのがいまして、その筆頭がトルネコなんですよね。それも仕方がなくて、というのはトルネコはもともと商人であって、武器を持って前線で戦う訓練をしているわけじゃないんですよ。で、機敏に動くことはできませんし、攻撃しようとしてうっかり転んじゃったみたいなお茶目なギミックもふんだんに盛り込まれているので、他の戦闘力が高い人たちに比べて今一つ使いづらいところがあるんですよね。なので、ドラクエ4をプレイしたほとんどの人がトルネコが仲間になった瞬間に馬車にトルネコを収納して、だいたいそのままエンディングを迎えることになったんじゃないかなと思います。そんなちょっと悲しみを背負ったキャラクターであるトルネコが、なんとトルネコの大冒険では主人公に大抜擢されるということで、これには往年のドラクエファンも驚いたんじゃないかと思います。トルネコの大冒険が発売された1993年、僕は小学校6年生だったんですけど、当時月刊少年ガンガンという雑誌を買ってまして、今でも刊行されてるんですが、この雑誌でトルネコの大冒険の特集をやってたんですよね。ガンガンは当時エニックス、現スクウェアエニックスという会社 つまりドラクエの発売元が出している漫画雑誌ということで、トルネコの大冒険は関東カラーページで特集が組まれていて、めちゃくちゃ面白そうなゲームだなぁと思って発売日の直後に購入したんですよね。そしてやってみたら期待を裏切らない本当に面白いゲームでドハマりしちゃったんですよ。スーファミの中でも屈指の大好きなゲームになったんですよね。そんなトルネコの大冒険なんですけど、ここからは具体的にどういうゲームなのかご紹介していきたいと思います。トルネコの大冒険では、不思議なダンジョンには誰も見たこともないようなすごいお宝が眠っているらしいという噂を聞きつけたトルネコが、奥さんのネネ、一人息子のポポロと一緒に不思議なダンジョンの近くにある大きな一本の木の下に自分の小さなお店を開くところから物語が始まります。トルネコの目的は不思議のダンジョン奥深くにあるその誰も見たこともないようなすごいお宝を見つけて持ち帰ることなんですね。単に大金持ちになりたいというより、商人としてその宝物を手にしてみたいという気持ちの方が強い、そんな風に感じられるような作りになってるんですけども、で、トルネコはその宝物を手にするために不思議のダンジョンに降りていくことになるんですけど、このダンジョン何が不思議かというと、入るたびに地形が変わるんですね。例えば同じ地下1階でもダンジョンに入るたびに全く違う地形になるんですよ。さらにダンジョン内で拾うことができるアイテムの位置も種類も完全にランダムで、地下1階でいきなり最強の武器を拾えることもありますし、逆にかなり深く降りていった段階でめちゃくちゃしょぼい武器や防具しか入手できていない場合もあって、ダンジョン内にはいろんなモンスターが登場して、階層が深くなるにつれて敵も強力になってくるんですけど、このクラスの敵とコンボで戦うの無理ゲーだし、せめて剣が欲しい、でも拾えないみたいな展開も場合によってはあるんですよね。ただそんな風に運悪くいい装備が拾えない場合でも、草とか巻物とか杖とか使用回数が限られているけど、いろんな効果が得られるアイテムを駆使して対応できる場合もあって、そのアイテムの使い方やテクニックっていうのはゲームをやっていく中でプレイヤーの知識として蓄積されていくんですよね。で、もう一つ普通の RPG と大きく違う点があって、トルネコはモンスターを倒して経験値を積み上げることでレベルが上がって強くなっていくんですけど、ダンジョン内でモンスターに倒されてしまうとレベルが1に戻っちゃうんですよね。さらにそのプレイでダンジョン内で手に入れたアイテムも全部没収されるんですよ。この仕様は現行の不思議のダンジョンシリーズでも基本変わらないと思うんですけども、普通の RPG だと全滅した場合何かしらのペナルティがある場合もあるんですが、レベルとかアイテムは基本的にそのままだと思うんですけども、トルネコの大冒険の場合全てを失うんですよね。これ初めて遊んだ時は結構驚きました。一回死んだらレベルもアイテムも何も残らないのって思ったんですよね。たださっき言ったように、この敵にはこのアイテムを使えばいいとか、こういうトラブルがあったらこのアイテムを使えばいいみたいなノウハウやテクニックはプレイヤーの中に積み上がっていくんですよね。今回のプレイでは失敗してしまったけど、あの場面でああすればよかったんじゃないか、もう一回やってみようかなという気持ちを上手にくすぐってくるんですよね。毎回地形も拾えるアイテムもランダムというところも何度プレイしても飽きさせないファクターになっていて、さらに 無事にダンジョンから生還すると持ち帰ったアイテムを販売することができまして、その売ったお金で徐々にお店が大きくなっていくんですよ。そうすると一部のアイテムを倉庫に預けておくことができたり、プレイに有利な効果が得られるんですよね。ダンジョンでモンスターにやられてもさすがにお店の規模まではリセットされないので、そうやって徐々にお店が大きくなっていくのを楽しむという要素もあるんですよね。このトルネコの大冒険を第一作として始まった不思議のダンジョンシリーズは、ダンジョンの地形や拾えるアイテムが完全にランダムという共通の特徴を持っているんですけど、こういうスタイルのゲームはローグライクと呼ばれています。ローグというのは初期のパソコン用に開発されたシンプルなゲームで、最初のバージョンができたのは1983年のことでした。この頃のパソコンはグラフィックの性能も低かったので、画面上でアットマークが主人公、ハテナマークが巻物など、文字によってゲーム内の要素を表現していたんですよね。そのごくごくシンプルなゲームだったローグの遺伝子を受け継いで作り上げられたのがこのトルネコの大冒険だったわけです。マップや拾えるアイテムが毎回ランダムで変わるから何度やっても面白い。そしてモンスターにやられてしまうと全てを失ってしまうことによるスリルと緊張感、これがトルネコの大冒険というゲームの魅力なんですよね。トルネコの大冒険には1000回遊べる RPG というキャッチコピーがあったんですが、僕は実際1000回以上遊びましたし、4000回以上遊んで、そのプレイ記録をウェブ上に掲載し続けている方もいらっしゃるんですよね。本当にすごく長きにわたり愛されているゲームなんですよ。ここからは基本的なゲームの流れをざっくりご紹介したいと思います。まずは何はともあれ不思議のダンジョンに入っていくわけです。昔のドラクエ風の階段を降りる時のザッザッザッという効果音が鳴って、トルネコがダンジョンに入っていくんですけども、で、地下1階からスタートしてお宝が眠っている地下深くを目指していくことになります。で、地下1階からもモンスターが登場するんですけど、浅い階、地下1階とか2階の段階ではまだ出てくるモンスターも弱くて、ドラクエに出てくるスライムとかオオナメクジとか、そういう弱めのモンスターが出てくるんですよね。そのあたりのモンスターであればトルネコが素手で倒すことができます。そう、ダンジョンに入るとき基本トルネコって武器とか持ってないんですよ。頼れるのは己の拳のみという状態からスタートするんですよね。そういうキャラじゃないだろうと思うんですけど、すごいですよね。武器商人なのに手ぶらでずかずかダンジョンに入っていくんですよ。医者の不養生っていうんですかね。相当ワイルドだなぁと思うんですけど、奥さんがお弁当として焼いてくれた大きなパンしか持たずにダンジョンに入っていくのが基本スタイルなんですよね。で、マップは 2D のドラクエと同じく見下ろし型なんですけど、ドラクエだと戦闘はダンジョンを歩いてるとランダムで敵が出現して戦闘モードに切り替わるという感じなんですけど、トルネコの大冒険はダンジョンの移動と敵との戦闘が分かれてないんですよね。モンスターはトルネコと同じように姿が見える状態でダンジョン内を歩き回っていて、トルネコを見つけると攻撃してくるんですよ。ただ完全リアルタイムで動いてるわけじゃなくて、トルネコもモンスターもそれぞれターン制で動いてるんですよね。どういうことかというと、例えばダンジョン内の一つの部屋の離れたところにトルネコとスライムがいるとき、トルネコが何もしなければスライムも動かないんですよ。で、トルネコが一歩歩く、つまり一ターン使うと スライムも自分のターンを使って一歩歩いたり、スライムがトルネコの隣にいるのであれば一ターン使って攻撃してくるんですよね。で、今の例はトルネコとスライムが1対1の場合なんですけど、敵モンスターは複数いる場合もあるんですよね。例えばトルネコと同じ部屋にモンスターが4匹いる場合、トルネコが1ターン行動すると、その4匹のモンスターそれぞれが1ターン使って行動してくるんですよ。なので仮に部屋のど真ん中で複数のモンスターに囲まれてしまうと、かなりまずいことになるんですよね。この例で言うと、トルネコが囲まれた状態でモンスター1匹に対して攻撃したとすると、トルネコの攻撃1回に対して4発殴られるわけです。こうなってはすぐにゲームオーバーになってしまうので、こうならないように立ち振る舞う必要があるんですよね。例えば複数のモンスターと同時に戦うんじゃなくて、一匹ずつ狭い通路に誘い込んで1対1で戦うようにするというのは基本のテクニックですし、イオの巻物というアイテムを使うと複数のモンスターにいっぺんにダメージを与えてやっつけることもできたりします。他にも戦いを有利にするいろんなアイテムがあるので、それらを駆使して戦うことができるんですよね。あまり贅沢にアイテムを使いすぎると、後でカツカツになって強敵が現れた時に詰んでしまうので、使いどころは考えないといけないんですけども。で、さっきトルネコの奥さんが大きなパンを持たせてくれると言ったんですけど、実はこのパンというのも重要なアイテムの一つでして、トルネコの大冒険には満腹度というパラメーターがありまして、この満腹度は歩いたり何か行動したりするたびに減っていくんですけど、満腹度がゼロになってしまうと、一歩歩くごとにトルネコの HP がどんどん減ってしまうんですよ。そのまま歩いているとゲームオーバーになってしまうので、そうなる前に奥さんのネネが焼いてくれた大きなパンとか、なぜかダンジョンに落ちているパンとかを食べて、定期的に満腹度を回復させる必要があるんですよね。そう、このゲームなぜかダンジョンの至るところにパンが落ちてるんですよね。ネネが焼いてくれたパンだけでは足りなくなるので、そういう落ちてるパンも食べることになります。拾い食いをしないと生きていけないゲームなんですよね。で、普通のパンとか大きいパンであれば100歩譲っていいんですけど、腐ったパンとかも落ちてるんですよ。腐ったパンを食べるとお腹いっぱいにはなるんですけど、お腹を壊してヒットポイントや力、つまり攻撃力が下がってしまうので、リスクはあるんですけど、まさに背に腹は変えられないという感じで、腐ったパンももりもり食べていくわけです。ゲーム内のこととはいえ結構凄まじい状況ですよね。で、このゲーム約30種類のモンスターが出てくるんですが、どのモンスターも個性的で、それぞれの特殊能力でトルネコを苦しめてきます。序盤かなり注意が必要なのは魔導士というモンスターで、この魔導士は他のモンスターと違っていつもすやすやと寝ているのが特徴でして、他のモンスターであればトルネコを見つけた瞬間親の仇のように襲いかかってくるんですけど、魔導士はこちらから何もしない限りただ寝てるだけなんですよ。ただひとたびトルネコが魔導士に攻撃を仕掛けた瞬間、全力で攻撃してくるんですよね。この魔導士は攻撃力自体はものすごく高いという感じではないんですけど、ある特殊能力を持ってまして、それはラリホーという敵を眠らせる呪文なんです。魔導士にこのラリホーを使われると、トルネコは数ターン眠りこけて何も行動ができなくなってしまうんですよね。で、なすすべもないまま魔導士が持った杖でボッコボコにされて、目が覚めたと思ったらまた ラリホーで眠らされてという無限コンボを食らって多くのプレイヤーが討ち死にしてきました。そういう初見殺しのモンスターなんですよね。あとこのゲームで一番危険なモンスターだと僕が思っているのが爆弾岩というモンスターです。この爆弾岩はトルネコの攻撃によって HP が一定以下になると大爆発を起こして周囲のすべてを吹き飛ばすという大変危険なモンスターなんですよ。周りにいた他のモンスターやアイテムなどは爆風で全部消滅しますし、爆風の範囲にトルネコがいた場合はヒットポイントが1になってしまうんですよね。その状態でヒットポイントを回復させる前に他のモンスターに遭遇したら非常にまずいことになるんですよね。さらに爆弾岩の爆風を1回は耐えられるトルネコも連鎖爆発には耐えられないんですよ。爆弾岩が至近距離で2体いる場合、1体が爆発するともう1体も誘爆して連鎖爆発になるんですけど、この連鎖爆発をまともに食らうとどれだけレベルを上げていてもその時点でゲームオーバーになります。レベルマックスでも強い防具を装備していたとしてもアウトなんですよね。なので爆弾岩に対してはこうならないように慎重に対処する必要があるんですよね。爆弾岩は爆発する寸前ある程度ダメージを与えると動きが止まるので、その状態で爆風に巻き込まれない距離から弓矢で攻撃して安全に処理するというのが基本戦略になります。弓矢が尽きた時は手持ちのアイテムでどうにか対処しないといけないということになるんですけども。というところでここまではゲームの基本的な流れや印象的なモンスターについてお話しさせていただきました。このトルネコの大冒険をクリアするための条件なんですが、不思議のダンジョンの地下27階に落ちている幸せの箱というアイテムを持ち帰るというのがクリアの条件になります。不思議のダンジョンでは各フロアに必ず一つ階段があって、それは常に下の階に降りていく階段なんですが、幸せの箱を入手すると上の階に登れるようになるんですよ。幸せの箱を入手したらあとは無事に帰ればいいだけなんですが、意外とそれが難しいんですよね。せっかく幸せの箱を入手したのにモンスターに囲まれてやられてしまうということもザラにあるので、そういう時はすごく悔しいんですけど、でなんとか幸せの箱を持ち帰るとエンディングでスタッフロールが流れてという大団円を迎えるんですが、実はエンディングの後もゲームを続けることができるんですよね。クリア後は不思議のダンジョンの上を行くもっと不思議のダンジョンというダンジョンに挑戦できるようになるんですよね。もっと不思議のダンジョンではアイテムの種類も増えますし、それはメリットなんですが、デメリットもあって、普通のダンジョンでは入手した時点で名前や効果が分かった草とか巻物が使ってみないとなんだかわからないという仕様になってるんですよ。例えば草を拾うと青い草という名前がついていて、どんな効果がある草なのかわからないんですよね。とりあえず飲んでみることで鑑定することができるんですけど、その草が薬草とか毒消し草であれば問題ないんですけど、毒草、つまり毒の草だったりすることもあって、その場合ヒットポイントや攻撃力が大きく下がるというペナルティを食らってしまうことになるんですよね。普通のダンジョンよりかなり難易度が上がってるわけですね。で、このもっと不思議のダンジョンにはいくつかお宝があって、地下30階には奇妙な箱という箱が落ちていて、この箱を持ち帰ることがもっと不思議のダンジョンのメインの目的になります。 で、さらに隠し要素として地下99階には最後の巻物というアイテムが落ちてまして、地下99階まで到達してこれを入手するのはまあまあ大変なんですけど、僕は今までの人生で2回だけトルネコの大冒険で地下99階に到達して最後の巻物を持ち帰ることができました。で、その地下99階攻略についての記事を自分の運営しているセミブログというブログにアップしてるんですが、 Google でトルネコ地下99階で検索してもらうとその記事が一番上に来るんじゃないかと思います。そちらの記事にも書いたんですが、トルネコの大冒険で地下99階を目指していくと通常のプレイとはゲーム性がかなり変わってくんですよね。地下1階から地下30階くらいまでは欲しいアイテムもたくさんあるし、モンスターやフロアのデザイン、音楽なんかも起伏に富んでいて飽きないんですけど、地下30階より下って基本的に変化に乏しいんですよね。で、地下99階を目指す場合、僕の場合レベルもマックス、武器も装備も必要十分になった状態で地下30階からさらに下に降りていくんですけど、なんというかそれまでと大きく違うのはアイテムが落ちてても嬉しくなくなってくんですよね。もう能力値や武器防具は必要十分になってますし、補助アイテムもうなるほど用意しているので、浅い階では大喜びして拾っていたアイテムもちらりと一別しただけで通り過ぎたりするんですよね。モンスターに関してもトルネコを極限まで鍛え上げていると一発か二発殴れば粉砕できてしまうので、最強のモンスターであるドラゴンが出現したとしても、ああドラゴンか、はいはいという感じで戦闘も緊張感がなくなっていくんですよ。究極アイテムに対してもモンスターに対しても心が一切動かない状態になるんですよね。これが虚無感かって思ったんですけど、トルネコをそこまで強化していなければそこまで虚無感を覚えることはなかったと思うんですけど、僕は万全の体制を敷いてからでないと地下30階より先には進まないというスタイルを貫いていたので、そういうことになったんですよね。もうアイテムを拾っても嬉しくないし、他にやることないからただただ下り階段を探しては降りるということにしか関心がなくなるんですよね。で、行く手にモンスターがいても割と機械的に即座に粉砕して何事もなかったようにまた階段を探してうろうろするっていう、サーチ&デストロイというんでしょうか、心なしかトルネコが血の通わない戦闘マシーンのように見えてくるんですよね。まあ操作してるのは僕なんですけど。ということで、僕のプレイスタイルだと地下99階を目指す場合、こういう虚無感を覚えずにはいられなくなってしまうんですけど、地下1階から地下30階を目指して奇妙な箱を取ってくるという基本のプレイは起伏に富んでいて、何度遊んでも楽しいですし、これからも何度でも遊んでいきたいなぁと思っています。ということで、スーファミのトルネコの大冒険不思議のダンジョンについてお話ししてきました。このゲーム、スーファミ本体でもレトロフリークなどの互換機でも遊ぶことができますし、本当に面白さに関して言うと、スーファミ屈指の名作だと思いますので、ぜひチェックしてみてくださいね。セミラジオではお便りを募集しています。 X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。またセミラジオ第100回に向けて、私の街のサブカルセミ山への質問、セミラジオ第100回でやってほしいことを募集しています。 こちらもお便りいただけると嬉しいです。今日はトルネコの大冒険不思議のダンジョンと地下99階の虚無についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。今回が2023年最後の配信になるかと思います。皆さん今年もありがとうございました。実はセミラジオの最初のエピソードを配信したのが約2年前2021年の12月でして、セミラジオも2周年を迎えることができました。来年2024年はセミラジオ第100回記念 YouTube ライブでの公開収録を予定していまして、またセミラジオや X の方でも告知させていただきます。皆さんに聞いていただけることがセミラジオを続けていくモチベーションになっています。本当にありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いします。それでは良いお年をお迎えください。